藤沢歴史探訪のコーナー、今日は文化芸術家の課長でいらっしゃい、そして藤沢市民会館の館長でいらっしゃいます川又誠さんに話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、藤沢市民会館の館長でいらっしゃるということで、皆さんもですね、本当にいろんなイベントが行われ、いろんな芸術文化に触れられる場所ということで、交流の場所、ぜひですね、足を運んでいただきたい場所の一つになるんですけれども、川又さんにですね、今回お話を伺うのが藤沢市民オペラについてなんですけれども、まず市民オペラ、どういったものなのかご紹介をいただけますでしょうか。
はい、そうですね、市民オペラという一口に言ってもなかなか理解がねできないかなというふうに思うんですけれども、基本的なコンセプトというのは、まず市民主体であるということなんですけれども、市民による藤沢交響楽団というオーケストラがございます。市民の皆さんが頑張ってね作っている楽団なんですけども、それと合唱団、市内にはもう50を超える合唱団がございまして、その合唱団の皆さんはもちろん素人でね、アマチュアでいらっしゃると。で、そのアマチュアの交響楽団とアマチュアの合唱団がですね、プロのソリストを招いて、でそのプロと共演をするということが基本的なコンセプトなんですね。で、この枠組みといいますかね、コンセプトについては藤沢市がですね、初めてその市民オペラを開催をしたんですけども、これ全国に先駆けてということで開催をいたしましたが、その時のコンセプトが今にも残っているということで、そのコンセプトが基本となって作り上げられているのが市民オペラというふうに言われています。で、それはまあ藤沢市が先駆的にやって、他の全国の自治体もですね、それを真似て、今でも日本各地で行われているといったようなことになります。それが市民オペラというふうに言われているものであります。
分かりやすくご紹介をしていただいたんですけれども、実際に今度ですね、藤沢市民オペラというのはいつから始まったものになるんですか。
はい、1973年ですね、最初の公演が10月の10日に行われました。で、これはですね、市民会館が開館して5周年経ったということで、それを記念して始められたものなんですね。それが第1回目ということになります。
記念すべき第1回目、5周年を迎えた、まあ、本当に今歴史があるなと感じたんですけれども、これは毎年1回行われているものになるんですか。
そういうことではなくてですね、近年では藤沢市民会館の5周年記念、それから藤沢市政がですね施行された昭和15年なんですけれども、それ以降市政施行記念日っていうのが5年ごとにありますのでね、それも記念してですね、行われるようになって、要するに5年に2回というペースで行われてきたということになります。
そうなんですね。とても歴史がある藤沢市民オペラだよという話があったんですが、この藤沢市民オペラが始まったきっかけっていうのはどんなところからだったのか教えていただけますか。
当時、藤原歌劇団の常任指揮者をされていた福永洋一郎さんという方がいらっしゃいまして、その方は藤沢市民だったんですね。で、当時の市長さんと2人で、まあ、何かやろうよとっていう話になりまして、それではオペラなんかどうなのっていうことらしいんですね。まあ、このぐらい軽いノリで最初始まったようなんですけども、その福永さんが本当に市民のですね、交響楽団、それから合唱団、とても熱心に教えていただいて、それで市民の皆さんに寄り添った形でですね、指導していただいた結果、非常にまあその辺のレベルも上がりまして、まあこのオペラがね、ずっと続いていくわけですね。福永さんが途中でですね、急な病で倒れられて、その後、畑中良介さんという、この方はオペラ歌手なんですけども、その畑中さんに引き継ぎがされまして、で、その後ですね、やはりその畑中さんもちょっと体調を崩されて、平野忠彦さんというこの方もオペラ歌手なんですけども引き継いでくださって、でそういった本当にその藤沢市民オペラにですね、非常に熱心な方々がつないできていただいたので、この歴史があるんだなというふうに思っています。
歴史とともに市民の皆さんとの、そしてプロのソリストとの共演ですよということで、見る方もきっと楽しさが、もうプロだけではないところも皆さん関わっている人たちも含めて楽しめるところだと思うんですけれども、うん、ただオペラと聞くとなんとなくまだ関わってない人から見れば、敷居がなん となく高いかなといった感じもするんですけれども、はい、声っていうのは鎌田さんどんなふうに届いてますか？
そうですね、やはりですね、そういった声も聞かれますし、もっと言っちゃうと入場料が他の、まあ、例えばオーケストラの、ね、演奏会ですとか演劇ですとかに比べて非常に高いんですね。でそれはどうしてかと言いますと、ソリストと言いますかね、オペラ歌手が出演をする、そしてその人たちが、まあ、演劇をする、そしてそれにふさわしい舞台が必要になるといったようなことで、オペラっていうのは総合舞台芸術というふうに言われてまして、3つの要素が全て揃わないとオペラにならないんですね。まあ、要するにそのオーケストラと舞台と演技、バレエの要素も入ったりすることもありますので、そういった意味で総合舞台芸術というふうに言われてまして、観覧料の方もですね、必然的に高くなってしまうというようなところがあって、敷居の高さもあるのかなというふうに思うんですね。そういうのはなるべくですね、あの藤沢市のその市民オペラに関して言いますと、例えば東京で見るときには1万5000円、2万円するんですね、 S 席についてはね。だけどなるべく地元 で身近に見ていただきたいということで、料金の方も低く抑えているんですけれども、高い席でも S 席になりますが7000円といったところでですね、東京で見るよりも3分の1程度でですね、見ていただけるということで工夫をさせていただいてます。そういった意味ではね、だいぶですね、その第1回の公演以降を22回これまでね行ってきてますけれども、多くの方に見ていただいているということで、近年では4回公演でだいたい4000人ぐらいの方にご入場いただいているということもありまして、1回あたりね、まあ、1000人ぐらい、市民会館の大ホールは1380席あるんですけれども、いろいろとですね、あのオーケストラピットとかも作って、まあ、席が潰れてしまうということもありまして、実際1200席くらいが、まあ、キャパとしてはね最大限なんですね。そういった意味で言いますと、1000人入っていただければ満員の状態というふうに思っていただいていいと思います。で、身近なものにということであれば、そういう意味で言うと、先ほど申し上げたように料金設定も低くしているということもあります。それから前回の平成25年に行ったですね、フィガロの結婚につきましては、2階席がですね、若者オペラ体験席という席にしましてですね、一律1000円で見ていただけるという、非常に低料金にさせていただいて、少しでもオペラにね、近づいていただきたいという、そういう思いでやらせていただいた結果、かなりの方がですね、2階席にお集まりいただいて、オペラに触れていただいたと。オペラを安く鑑賞をしていただけたのかなというふうに思っています。
最初に比べて敷居がちょっと高いような気がしますがという話から、藤沢市としてはそうやって工夫をしていただき、もう一人でも多くオペラの良さを触れていただきたいということで、確かに今鎌田さんの話があったように、全部総合してというものなので、とても値段が高くなるのは、そっか、仕方がない話なんだなとは納得はできたんですが、でも実際に2階席1000円でということでね、皆さんに低料金で提供していただいているという工夫もありながら、本物を見るってやっぱり大切ですよね。
そうですね、本物を見ていただくというのが一番なんでソリストの皆さんはもちろんプロの歌手なので、その人たちの実力をね、間近に鑑賞していただくということは、オペラファンのみならず人間ってこんなに声が出るんだっていうのが、もちろんマイクなんかないですから、もう体が楽器ということになるので、大ホールにですね、響き渡るあの歌声を聞いていただくと、いや、これは並々ならぬ鍛錬をしてきた、その人たちの実力っていうのが、すごいもんなんだなというふうに体感していただけるというふうに思いますしね。そういった意味で、そのプロのソリストたちを招いて、でそれに負けないように合唱だとかオーケストラだとかアマチュアの皆さんがね、頑張ると言いますかね、練習をして稽古を積んで、そしてその場に臨むといったようなが、そのお互いにプロのソリストとアマチュアの交響楽団合唱団が切磋琢磨するというところが、また一つ大きなね、市民オペラの魅力でもありまして、そうやって自分たちを高めていくという場にもなっているわけですね。で、そのことがまた観客にも伝わってくるしね、それこそ本当に皆さんよかったよかったって言っていただける、そんな市民オペラになってますね。
素晴らしいですね、はい、1973年からスタートして、はい、もう皆さんが築き上げた本当一つの藤沢市の中でも歴史ということをね、それも感じていただきながら今後も行われるこの藤沢市民オペラ、皆さんに一つでも多く楽しんでいただきたいと思います。まあそういった場を提供していただいています藤沢市民会館の館長でいらっしゃり、そして文化芸術家の課長でいらっしゃいます川又さんに今日お話を伺いました。今日は歴史についてだったんですけれども、次回はですね、じゃあこれからの市民オペラについてお話を伺っていきたいと思いますので、次週も川又さんよろしくお願いいたします、
はい、はいどうぞよろしくお願いします。